それでは、本日の聖書の箇所、ヨハネの福音書12章12節から19節。ヨハネの福音書12章12節から19節。お読みします。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。恐れるな、シオンの娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。これらのことは初め弟子たちには分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後について行ってしまった。以上の箇所から、ロバの子に乗ってと題して、広川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様、おはようございます。風は冷たく、まだ春は先だというふうに思っておりましたけれども、多分皆様もですね、ご覧になったことがあると思いますけれども、昨日ですね、仕事帰りにふとこう見ますとですね、公園の桜が一塊、きれいにですね、ピンク色に染まっておりまして、大変驚きました。早咲きの桜なんだろうなと思いましたけれども、これから季節はですね、春、桜の季節を迎えようとしておりますけれども、華やかな心がですね、湧き立つ時を間もなく迎えてまいります。楽しみな時かと思います。それでは一言お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間のそれぞれの歩みを終えて、この礼拝の場に呼び集められ、共にあなたを礼拝できる幸いと特権を感謝をいたします。私たちの捧げる礼拝を通して、主なる神様に常しえまでも栄光が表されますように。また今日集われているお一人お一人を神様が深く憐れんでくださって、それぞれ覚えている弱さや、また痛みや悲しみを顧みてくださって、慰め励まし、また主から大いなる愛を注いでいただくことができるように導いてください。そして今日から始まる新しい週も、使わされているところ、置かれているところで、イエス・キリストを証ししていくことができるように導いてください。今日のこの礼拝の時を感謝をいたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただいたヨハネの福音書12章9節から19節までを見てまいりたいと思います。教会の暦の上ではですね、今年のイースター、 イエス様の復活を記念する復活祭というのは4月の9日の日曜日となっています。その1週間前の日曜日、今年で言いますと4月の2日ですかね、この日はですね、パームサンデー、あるいはシュロの主日というふうに呼ばれております。それはイエス様がこのエルサレムの町にロバの子に乗って入場された時ですね、大勢の人々が出迎えました。そしてそのイエス様を通る道にですね、自分たちの着ている上着を敷いたり、あるいはこの夏目ヤシと今日のところありましたけれども、ヤシの葉っぱをですね、この敷いたりして、このイエス様をお迎えしたということから、パームサンデー、あるいはシュロ、これヤシ科の植物ですけれども、このシュロの主日というふうに呼んでおります。そしてこのですね、パームサンデーを日曜日として、その週1週間がですね、この受難週というふうに呼びます。その金曜日、これが、イエス様が十字架にかかられたことを覚える受難日というふうになっております。今日の箇所もう皆さんもですね、よくお分かりだと思いますけれども、このパームサンデーに起こった出来事が書かれている箇所です。死んで埋葬されていたラザロをですね、イエス様が生き返らせるというとんでもない奇跡をですね、見聞きした群衆たち、いよいよですね、このイエス様がエルサレムの都に入っていらっしゃいます。人々はイエス様を、イスラエルの国を政治的に解放してくれる王として、支配者としようとして熱烈に歓迎をいたしました。以前学びましたこのヨハネの福音書の6章にはですね、イエス様がこのガリラにおきまして、5つのパンと2匹の魚で、男性だけで5000人以上のお腹を満たすという奇跡を行われた時に、これを見たガリラの人々はですね、イエス様をこの地上の王にしようとしたということがありました。そして今回はですね、エルサレムでラザロが生き返った奇跡のニュースを知ったですね、人々はいやいやいや、この方こそ私たちの王となるお方に違いないんだと興奮をいたしまして、イエス様を現実に、今自分たちの国イスラエルはですね、神の民であるにもかかわらず、異邦人であるローマ人の手によって支配されている、こんなことが続いていてはいけない、だから神様が王を立ててくださって、政治的にイスラエルをローマ帝国から独立をさせてくれる王に違いない、間違いないという期待を寄せました。エルサレムに入るイエス様をですね、自分たちの服を脱いで敷いて、そしてまた夏目ヤシの枝をですね切って、それを道に敷いた、 大歓迎をいたしまして、大声でですね、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王にと、叫んだわけであります。ところがですね、大変ちぐはぐな光景がございました。それはローマ帝国にですね、これから戦いを挑むんです。そして勝利をする、その王様が乗る動物は一般的な常識、今日もそうでしょうし、また当時もそうなんですけども、体が大きくて強くてですね、そして速く走ることのできる馬、これがもうふさわしい乗り物だと思いますけれども、イエス様がですね探して乗っていたのはロバの子供でした。ロバというのはですね、もう皆様よくご存知の通りですね、農作業をしたり、あるいはですね人や物をですね運ぶために使われていた動物です。走るのは速いか、いや、可愛らしい歩き方しかできません。ですからおよそですね、鎧に身を固めた兵士がですね乗るような、この生き物ではありません。ましてやですね、その子供、まだ一度もですねイエス様はこの人を乗せたことがないというですね、そのロバの子供がですね王様を乗せていざ出陣、全く戦いには不向きな乗り物です。そして威厳を持っているですね王様が乗る、それにふさわしいものか、いや、それはパスしたいというのがこのロバ、あるいはロバの子供であるわけです。けれども15節にですね、恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って、この言葉はですね旧約聖書のゼカリア書、旧約聖書の後ろの方にですね12預言書と呼ばれる書物がございますけれども、その一つの中にゼカリアの書いたゼカリア書という書物があります。その9章9節に記されている御言葉です。そしてこのですね御言葉はやがてこの地上に来られる救い主についての予言だというふうにされてきております。そしてこのですねゼカリアの言葉はイエス様がロバの子供の背中に乗ってエルサレムの御屋に入っていかれるということを通して成就をされていきました。なぜイスラエルの王様がですねエルサレムの都に入城するのにふさわしいと思われる馬ではなくってロバの子に子供に乗って入城されたのでしょうか。このゼカリア書のですね9章の9節の続きの10節にはこうあります。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる、戦いの弓も断たれる。彼は諸国の民に平和を告げと、そのように予言されています。すなわちですねイエス様という方は戦いを作り出す方ではなく平和を作り出すお方です。ですから 戦いの象徴である軍馬、馬ではなく平和のシンボルであるロバの子に乗ってエルサレムに入られたんです。なぜイエス様がですねそうされたのかは弟子たちにはすぐには理解できませんでした。イエス様は十字架上で亡くなられて3日後に復活をされ、その後天に帰られ、神の右の座につかれて栄光をお受けになりました。そしてその後にですね、弟子たちはゼカリア9章9節に書かれていることは、あ、これはイエス様のことを指している予言なんだと理解できたのです。そして平和を作り出すものとしてイエス様が馬ではなくあえてロバの子供に乗って入場されたということが意味していることを弟子たちはようやく分かりました。イエス様はご自身の命を捧げて神と人間との平和を、また人と人との間の平和を作り出してくださいました。創世記の初めに見ますように、人間はこの世界を作られた神様に信頼してその命令に従って歩むように作られていました。ところが初めの人間アダムとエバはですね、蛇の巧みな誘惑の言葉にそそのかされて、神様の命令を聞かないで自分たちの考えと欲に従って歩み、罪を犯し、その罰として死を抱えてしまいました。人間は神様に敵対するものとなってしまったのです。しかしイエス様は十字架にかかってご自分の命を捧げることによって人間の代わりに罪の罰を引き受けてくださいました。そしてイエス様を救い主として信じる人に罪の許しと永遠の命を与えてくださいました。このようにしてイエス様は神様と敵対関係にあった人間と、そして神様との間に平和を作り出してくださいました。ローマ人の手紙8章1節にはですね、このように述べられています。今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにあるものが、すなわちイエスキリストを救い主として信じる人は罪に定められるということは絶対にありませんと約束されています。さて、私たちの日常の生活というのは、人と人との関係で成り立っているということができます。その中にはですね、親しい人や、この付き合いやすいというふうに感じる人がいます。中にはですね、自分はどうもあの人は苦手だ、好きになれないというふうに感じる人もいます。また時にはですね、どうもですね、受け止めることができない、難しいという人もいるでしょう。けれども聖書にはどんな人であっても神様に 愛されているというふうに教えられています。またイエス・キリストを信じた私たちにはイエス様に愛されたようにお互いに愛し合いなさいと、そのように勧められています。またたとえこの人は私の敵、まあそのようにですね思える人もいるでしょう。でも敵じゃないか、いやまさしく敵ですと思えるような人であっても、その人のために祝福を祈りなさい、呪ってはいけない、あなた方は祝福を受け継ぐために召された、祝福を祈ることが敵を愛することですと、そのように語られています。いやそんなことはですね私にはできませんというふうに思われるでしょうか。もちろん私もそう思います。私にですね、あなた牧師なんだからそれやれって言われてですねできるか、いや私にもできません。あんなひどいことを言われてですね、あるいはこんなことをされてですね腹立つとかですね、もう心の中でですねこの恨んでいく、あるいはそのために自分自身がジレンマに陥ってですね苦しむということもありますし、相手を受け入れることができない、自分はイエス様に愛されているのにですね相手を受け入れることができないという自分をですね責める、こんな自分はですね不信仰だと、まあ、自分自身をですね責めたりすることもあるでしょう。相手を許す、受け入れる、また祝福を祈るということは私たち自身のですね力によってはとてもできることではありません。そうなんです、それが私たちの現実なんです。しかし信じているあなたや私のうちには聖霊なる神様が住んでおられると約束されています。そのあなたのうちにおられる聖霊なる神の助けによってこそ初めて人を愛する、受け止める、祝福する、そういうことが現実的に可能となります。まあそれはですね素晴らしい信仰を持っていらっしゃる方にはですねおできになるようかもわからないけどもね、でも私は信仰は薄い信仰者としてですねいろんな弱さを抱えている、そういう自分にはですねとてもとても聖書がですねそのように進めていたとしても私にはできないというふうに思う方もいらっしゃるかもわかりません。けれどもあなたや私というのはいつもイエス・キリストの恵みの中に生かされています。ですから一方的な神様の恵みによってあなたや私は神様との平和をいただいており、決して二度と罪に定められることはないのです。そこにあなたは置かれております。そのことを覚えるときにですね私たちのうちにはもうイエス様に対する 感謝しか捧げることはできないでしょう。そして自分には到底成し得ない、できない、不可能です、困難ですということを神ご自身があなたを通して成してくださる、その大いなる神様の存在があるということ、それだけです。私たちはあなたのうちにおられる聖霊なる神様に信頼して、イエス様に愛されているようにお互いに相手を大切にする心を作っていただきましょう。最初からないんですから。私たちがそのように願って歩んでいくときにですね、神様は必ずあなたをお言葉の約束の通りに祝福をしてくださるでしょう。私たちはそのことを信じて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス・キリストを通して私たちに表された深い愛を心から感謝いたします。イエス様はこの地上に来てくださり、十字架のご自分の死を通して神様との平和を作り出してくださいました。本当にありがとうございます。私たちには到底成し得ることのできない素晴らしい御業を成し遂げてくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちは平和を作り出してくださったイエス様に信頼して、そして従って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹、さまざまなところを通っていらっしゃることと思いますけれども、聖霊が励ましてくださって、その一つ一つの歩みを豊かに守り導き祝福してくださって、人と人との間においてもあなたが問いなし平和を作り出してくださるようにお願いをいたします。病の中にある方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘しておられる方々を励ましてくださって支えてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。